ターシーのジョグラジ。
3月31日火曜日午後4時を回りました。ターシーことベストとターシーが沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間本日は収録放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは首里ウォーキングのご報告、うん、そして後半はですね、まあ、コロナの影響で外出制限が、ね、ある地域も、ね、出てきているということで、まあ、そういった時に、ね、どんなトレーニングをするかということで、はいはい、外出制限中のジョギングについてお届けしたいと思います。ということでね、もう31日ということで、はい、もう3月も終わって、
そうですね、もう、うん、明日から新しい年度って感じ ねなんかやっぱり日本の場合って、うん、やっぱ4月から新しい年度スタートなので、うん、会社とかいろんなまあ学校とかも4月になって変わるじゃないですか、
は
い、
そうですよね。
なんか逆に大晦日より、うん、結構こう変わるというか、うん、明日なるとちょっと雰囲気違ってるっていう感じがしますよね、う
ん、なんかね、年末年始って結構お休みの中、
そうそう、う
ん、年末と年始の区切りがないままこたつで過ごしたりとかっていうことが多いので、
そうそうそうそう、でもね31日、うん、明日はねもう今までいた誰々さんが別のところに行ったとか、
ね
ね、クラス替えでとか、まあ、クラス替え、まあ、学校は休みだけども、
うん、
新しい年度に入るとね、なんかクラスも変わってみたいな感じになるから、ね、やっぱ3月の末って結構大事ですよね、
うん、なんかちょっとそわそわしちゃう感じがありますよ ね、はい、うん、
だからね、なんか会社とか、まあ、ちょっと大きめの会社なんか行くと、うん、もうなんか移動なんですとか、
ね、
どこどこに行きますとか、うん、あるんですよね。
なのでまた年末年始、年始から、ね、1月1日から何か始める方も多いですけど、うん、またこのタイミング的には4月1日も、
そうですね、4月1日も
始めやすい、
今年度はみたいな、
ね、はい、ちょっと春から頑張ろうかなっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、
は
い、
そうです
ね、はい、うん、ぜひね、なんか春から始めることとかありましたらね、うん、メッセージで教えていただけたらなと思います、はい、ちなみにターシーさん4月1日から何か始めたいなと思っていることとかってありますか。
いや、実はですね、3月の何日前からかな、
うん、はい、
3月の週、放送かの、うんうん、あとやっぱりなんか歩こうと思って、
お
ー、だから3月の20日ぐらいから、
うんうん、
あ、そうそうそう、その首里ウォーキングの前の日ぐらいから、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
気合い入れて歩くことにしました。
じゃあちょっと4月1日からちょっと早めにスタートして、
あ、そうですね、
春からの習慣づけをもうスタートしているところで、
は
い、
私はなんか意外となんかこう思ったが吉日タイプなんで、
うん、
その日がこう、うん、なんかこう節目の、まあ、年、日も大事なんですけども、うん、
はい、
割りしなんかよしって言った日がなんか、ね、あの年度代わりじゃないんですけども、
うん、
そういう記念日じゃないですけども、うん、そういう日になってますね。
あ、そうなんですね、はい、もうね、ここからまたどこまで続くのかっていうのがね、はい、またね、
そうですね、
うん、大事なところにはなってきますけれども、
私もそのコーチからは、ジョギング禁止令がジョギング制限令が来てあるので、
まだまだ続きますよね。
そうですね、だからその間に、うん、まあ、どこまで歩けるかみたいなね、はい、ちょっとチャレンジしてみたいなと思ってます、
はい、ぜひね、はい、その話もターシーのジョグラジで、はい、ご報告いただければなと思います、はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@jogging.okinawa、メール @jogging.okinawa、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。 い、というわけでね、前半は首里ウォーキングのねご報告ということで、ちょっと前になりますが3月20日土曜日の朝8時からね、うん、はい、ウォーキングをしてまいりました、うん、はい、今回初めての試みとして、
はい、
首里駅集合して一旦義母駅解散組を、
ね、
はいはい、出すというね、初めての、うん、
まあね、まあ、皆さんにも何度かこの首里ウォーキングの話してますけれども、やっぱりこの、はい、アップダウンが結構あるんで、
そうですよね、
このコースを間違えればかなりなんかハードなウォーキングになってしまうんですよね。まあ、ですからちょっとコースアップダウンあんまりないようにして、
うん、
で、まあ、義母駅、ね、首里からとすると、ちょっと首里からするとちょっと坂を降りたところで帰るという、ちょっとチャレンジをしてみました、はい、
なのでね、まあ、ユイレール乗ったことがある方とかはね、うん、義母駅から首里駅 の、 あの高低差ってユイレールの景色の感じでも分かりますよ ね、
そうです
よね、すごくね、
はい、
うん、だからどれだけ下ってまた登って帰るのが大変かっていうあれは、ね、ところですよね。
うん、まあ、後でと思ったんですけど、やっぱり義母駅から首里駅っていうのはちょっとやっぱりあれですね、結構ハードですね。
ですよね。まあ、なんだろう、さらにあのモノレール沿いの、まあ、私立病院前も通って古島まで、
う
ん、あそこって割とずっと下り坂じゃないですか。あそこでもたまにジョギングされてる方とかもいらっしゃいますよね。
うん、私も何回か、
そうなんですか、
その下から上がってきたんですけども、
うんう
ん、なんかね、まあ、ずっと坂なんですけど、
うん、
あるところなんか傾斜の角度があるんでしょうね、
うん、
こう勾配というかこう、うん、角度が急になってるところと、
うん、
そうでもないところがあって、見た目感覚でいうとこの、うん、なんかみんなずっと同じようなこう傾斜に感じるんだけど、
うん、
走ってみたりするとあれここ意外と、
あ、そうなんですね、
要するになんか視覚的には結構上がってるような感じなんだけど、うん、
すごい坂に見えますけどね。
でも、うん、走ってるとそこまででもない、
そうなんですか、
あの、うん、きついところもあるんですけども全部がきつくないっていう、
ね、ああ、はい、そうなんですね、
面白いなと思うんですけど、だからまあ走れていけるんじゃないかなと思いますけどね。
でも私あの坂ちょっと引っ越したての時、沖縄来たての時思い出がありまして、
はい、
佐賀って結構自転車で行動するんですね。だから沖縄に移住した時もすぐママチャリを買って自転車で移動できると思ってて、 Google マップで場所調べたらその坂を通るコースだったんですよ。
もう悲惨ですね。
もう悲惨でした、
はい、
もうそれから自転車乗ってません
あれをちょっとね、うん、見せちゃうとちょっとまあ一気に下り坂とか ね、 ね、だからちょっとあの今回のコースは、
うん、
まあ、
はい、
街を縫うようにっていうかね、
うん、
はい、
今回も本当にもう小道をたくさん歩いたので、
ね、はい、
もう方向感覚は私なかったです。もう田瀬さんについていかないと義母駅に到着しないっていうぐらい、
まあ、あれはね、うん、私も何回か行かないと、うん、あれここどこだっけみたいなねで、まあ、今回の、
はい、
まあ、コースというのは、うん、まあ、首里駅から、うん、まあ、いつものように竜丹通りっていうね、まあ、目抜き通りをこう降りていって、うん、まあ、遠野倉で、
うん、
あと大中町ってね、方言ではウフチュンというんですけども、うん、その、まあ、遠野倉のこう小道と、
うん、
大中町の方に行くんですけども、
うん、はい、
まあ、ところどころこの、まあ、城下町、うん、まあ、昔からの城下町で、
うん、
今でもちょっとした屋敷の跡とかがあるんですけども、うん、やっぱ見どころというのはやっぱりそのちょっとした石垣が、まあ、残っているということと、
うん、
その井戸ですね。
そう、もう今回井戸がすごかったですね。
井戸はね、あそこはまだ残ってるって感じで、うん、はい、安谷川ヒージャーと差笠ヒージャーですかね、
うん、
はい、まあ、差笠ヒージャーはあんまり観光ガイドマップに載ってないっていうかね、
うん、
私誘致のところなので、
うんうん、本当にあんな場所があるとは知らなくて、うん、でもなんか見たら本当に何だろう、全然なんか、
はい、
ね、別世界というか、
そうそう、あんなね、うん、まあ、街中にっていうか、
うん、
ああいう大きな井戸があって、
うん、
でそれも見事に残っててって感じですよね。
すごくまたそれが綺麗なんですよね。
あ、そうですね、
うん、
まあ、そういう意味であの首里の、まあ、逆側というか今首里城からすると北側なのかな、うん、北側の方をちょっと歩いてますけど、南側 の、まあ、あの金城町とか寒川町というところにもこういうヒージャーっていうかね、うん、湧き水が湧くところにその 石を積んでいって、
うん、
で水飲み場とか水を取るところという感じで、うん、整備してるところあるんですけども、わりかし北 の、まあ、あのところというのはもうちょっとなんか、繊細な感じがしますね。この石積みにしても、
うーん、
やっぱりこう、城下町というかその士族というかね、ちょっとした昔の位の高い、士族が、うん、住んでいたところなので、まあ、その井戸の作り方というかかなりあの豪華にというか、
そう思う、井戸があんなに豪華なところってあるんだなと思いましたね。
まあね、びっくりしました
けど、少し下っていくんですけど、なんか段差がおしゃれな感じについていて、なんか本当に全然違う世界というか時代に来たっていう感じがして、ちょっとなんかパワースポットみたいな感じもして、
まあ、差し数ヒージャーはもう実際にその、うん、まあ、拝みに来るっていう人たちがいるみたいで、うん、どうぞ拝んでもいいですよっていうようなね案内がありましたけども、はい、そういうところをね、今回、まあ、でも明日あのコースを辿るにはやっぱり一回下るとやっぱり登らないといけないっていうね、やっぱり義母駅解散かななんていうのはやっぱりありましたし、ちょっと今回小学校、3年生、ね、今度3年生になる男の子と一緒に歩きましたけど、やっぱり2キロを超えたらちょっとしんどいって感じになるでしょうね。
やっぱりね、あの平坦な道じゃないですからね、その分やっぱりダメージきますから、
はい、
でも本当に楽しかったって言ってくれてたので、よかったですね。はい、
ベッチャどの辺があれでした？
いやもう本当に今回だって井戸がもう本当に
井戸がメイン、
そう、井戸を本当にいろいろ見て回るツアーというか、うん、だからやっぱり首里のその水を感じる、ことができたかなっていうのがありますね。
あと、まあ、もう一つのテーマは川っていうか、実は橋を3回ぐらい、まあ、通ったんですよね。3回か、だからその川を渡って、その川の間にこうみんな生活をしてたっていうか、まあ、というのをちょっと感じられたのじゃないかなっていう思いがありますね。
やっぱりなんかこう沖縄にいるとこう海のイメージあるんですけど、あんまり川のイメージって
ないです ね、
はい、あの普段住んでてもなかなか川に出会わないというか、
そう
なのでね、なんか本当に昔の生活を、ね、はい、ちょっと考えるというか、ね、川を眺めながらっていうのは、はい、面白いコースでしたよね今回も、はい、
また、はい、まあ、今まで初めてのコースでしたので、あのコースを、まあ、辿ってみましたけれども、
はい、本当に何だろう、すごい、ね、有名じゃないところも入っているので、
はい、
やっぱり特別感というか、
そうです
ね、首里ウォーキングだからこそ見れたものというかね、
まあ、意外とだからそういうところって回ってないのかななんて思うんですけどね。
だからまだまだ首里にも面白い場所で、まだ行ったことない場所たくさんあるんだなっていうのを今回も感じましたね。でも次回どうしましょうね。次回どこスタートのどこ終了にするのかっていう、結構自由な感じになってきたので
一応ね、まあ、あれって、そのモノ、ベッチの希望で、
はい、
新しいモノレールの駅周辺とか、
はい、ちょっと行ってみたいですね。
面白そうじゃないですか。手だこ裏西ってどこなの、みたいな、
本当になんかどこなのっていう感じなので、
だから手だこ裏西から一つ駅とかね、二つぐらい、まあ、二つ歩いたら3キロ超えると思うんだけども、一つ駅を超えたりとか、あるいはまた前田駅から浦添グスクを見て回るとか、あのもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、またこれからもいろんなコースを生み出して、
はい
はい、楽しくウォーキングしていけたらなと思います。またね、はい、来月の首里ウォーキングの告知は近くなったらラジオの中でやっていきますので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、 ここでジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花を併設。沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし食べるによしのホテルです。お問い合わせは 098-862-6070、 ホームページは nahacen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲路交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラズを聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。あとですね、4月13日月曜日から19日木曜日まで1周年祭行われていますので、はい、ぜひぜひ、はい、もうすぐですから、はい、はい、ちょっとスケジュール帳に書き込んでおいてください。はい、ということで後半はですね、まあ、あの外出制限が、ね、かかってしまっている地域とかもありまして、ちょっと面白いニュースというかいろいろありましたのでご紹介したいと思います。はい、まあ、一つ目はですね、ちょっと自主隔離を無視してジョギングした女性の話なんですけれども、うん、まあ、こちらはね、あの北京の方で、まあ、女性がコロナウイルス対策で、自主隔離されているので、まあ、ジョギングを、ね、外に、ね、走りに行っちゃいけないと言われているのに、うん、まあ、行ってしまって、はい、まあ、それが SNS ですごい拡散されてしまって、うん、はい、大変なことになっているっていうニュースがありました。はい、なのでこの方ね、あのお仕事の方も解雇処分になってしまったりとか、もうね、
国外退去と解雇処分って書いてあるんですけど、うん、
はい、
それはもともとこのオーストラリア人、オーストラリア人だから、うん、オーストラリアに返されたわけね。
はい、おそらくそういうことになりますね。
しょうがないよね。
やっぱルールはね、守ってもらわないとっていうところはやっぱり出てきますからね。
まあでも、あ、自主隔離ね、これは自主隔離、
自主なので、うん、
つまり自主隔離っていうことだから、うん、あれ、外出禁止というよりかは、
うん、
感染してたのかな、この人は、
うん、かもしれないです ね、
隔離という言葉を使って、はい、まあ、うん、
海外から到着されている場合は、はい、自主隔離をっていうことなので、
あ、そういうことか、そういうことで、
う
ん、それを無視して出ちゃったから。
そうですね、うん、
私の、知り合いも、うん、中国で今仕事をしてて、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、
で、まあ、日本に本社があるというか、うん、日本の企業なんですけど、で中国行ってて、
うん、
でそいつのフェイスブックなんか見てると、
うん、
その日本に入って2週間自主隔離というか、
うん、
あのただいま隔離中で、で、で、うん、開けたからって、まあ、あの外に出るんですけど、うん、また中国帰って、またしばらく隔離中ですみたいな。
大変ですね、なんか本当に
移動するしたら2週間、うん、あの漏れなくなんか隔離がついてるって。
そうですよね、
行ったり来たりしたら結局それだけで、28日間、うん、1ヶ月ぐらいこう隔離生活を強いられるってすごいなと思って、
うん、もうね、今やっぱりパソコンとかもありますから、なるべくね、
はい、
うん、あの移動しなくて済むようなお仕事だといいんですけど、やっぱり、
そうそうそうそう、
ね、移動しないと仕事にならないっていう方もいらっしゃいますからね、仕方ないところであるんですけれども、
仕方ないですよね、本当に。
ただ大変ですよね、2週間家にこもってくれとか言われちゃうとね、
はい、まあ、でもね、
何したらいいのかっていう、
悶々としてたんでしょうね。ジョギングっていいじゃん別にって、誰にも会わないしと思ったんだけども、ね、やっぱり、まあ、やっちゃダメだよということと、
うん、
うーん、 まあ、
やっぱり皆さん今ピリピリしてますからね。
そうですね、
うん、はい、だから逆にあのフランスで外出制限があったんですが、はい、あのとある男性があの自分家のベランダでマラソンを完走するという 42.195 キロを6時間48分で、
これなかなかすごいね。
そう、もう自分のベランダ内でですよ走って走って、で彼のアパートのベランダは7メートルぐらいしか長さがないのをずっとぐるぐるぐるぐる回ったんでしょうね、
は
い、うん、なのでトータル6000往復ベランダ内をするっていう。6000往復
って、うん、結構頭がなんかなんかおかしくなっちゃいますよ ね、
ね、
僕それに似たちょっと経験を、
あ、そうなんですか、
つい先日やってたんですけど、うん、さっきほらウォーキングしてるって言ったじゃないですか、
はい、
あのまあ、自分 の、 その iPhone に入ってるヘルスケアっていうなんかもともと入ってたね、うん、
ありますね、
あれに万歩計が入ってるんですよ、うん、
はいはい、
であれに毎日1万歩っていうちょっと、まあ、1万歩目指すっていう目標立ててるんですね、
うん、
でとある日その帰ったら7500歩だったんですよ、
うん、
で2500歩を、うん、うちでこう稼ごうと思って
ちょっと目標に達してないから家で頑張ろうと。
そうそうそう、夜だったんですけども雨降ってたし、うん、ああもうこれはもうここで稼ぐしかないと思ってもううちをね本当にこの、うん、まあ、直線うちのひどいところ、え、長いところで、
うん、
やっぱ 4,5 メートルがあるのかな、
うん、
もう行って往復してぐるっと回ったり
まさかタシさんもすでにこの経験をしていると思わなかったです。
わかるわかるって感じで、
うん、
階段とか登っても同じ一歩だから、やっぱちょっとできるだけこう、あの、ね、ローカロリーじゃないけどもあの平坦でちょっと眺めるところって、7メートルは、
うん、
でも6時間ってすごいですよね。
6時間すごいですよ。
なんだろうこれ、途中でなんかちょっと、ま、万歩計だから、
うん、
ちょっと休憩みたいなのやってたのかなどうなんだろう。
まあ、でも彼はあの本当にマラソンがお好きな方で36回マラソンレースを経験しているということで、まあね、やっぱりね走りたくてうずうずされたんじゃないでしょうかね。いや
それでも6時間48分よく
すごい、
これでもすごいですよ。往復1時間ぐらい歩いたけどやっぱりちょっと おかしくなるかなと思って、
はい、なんでね、まあ、そんな方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、自宅でもその、まあ、外出制限かかった中でもできるトレーニングとしては、まあ、スロージョギング、はい、あのジョギングよりもさらにゆっくり、まあ、会話できる程度のペースで走るのがスロージョギングということで、これね、あの正しい姿勢だったりとか着地方法を意識すれば室内でも実践可能ということで、うん、なので、まあ、もしね日本でも外出制限とかかかってしまった時にはね、ぜひ自宅でスロージョギングをちょっと黙々とやってみるという、ね、はい、
アパートとかマンションとか、まあ、ベランダでもなんかどんどんなるんじゃない、
うん、
6時間もあの隣とかあの上からさ6時間ぐらいずっとどんどん
6時間結構すごいですね。
もうやめてよっつって、
うん、なんでね、まあ、スロージョギングなのでゆっくり動作をすれば、まあ、ちょっと、ね、抑えられるかなとは思います。い
やこの6時間、はい、俺ちょっと結構興奮してんだけど自分もやったからだって6時間48分っていうのは、
うんうん、
時速にしたらだから、うん、まあ、結構の速いですよ、うん、速歩きよりもっと速いと思うんですよ、
うん、
だから、ね、やっぱりスロージョグぐらいだったと思いますけども、うん、まあ、でもよく、まあね、よくなんかこう足音とか
、うん、
ね、問題にならなかったんだろうか。
でも海外とかだったら逆にそういうチャレンジが上で行われてたりとかしたら応援したい気持ちの方が芽生えるかもしれないですよ。
そんなどうやってアピールするんだって、ただ今あのマラソン中みたいな、
そう SNS でちょっと配信したりとか
あいつだよみたいな
できるかもしれないです、
はい、
まあ、スロージョギングはあの姿勢はですね、背筋を伸ばした状態で肘は軽く曲げて目線を遠くを見るように意識するということで室内でねちょっと頑張って
室内では目線が遠くできない
いただけたらなと思います。
すぐ壁だからそんな
、はい、普段歩く時の半分ぐらいの歩幅ですね、で一定のリズムで足を動かすということで、
なるほど、
まあ、初心者の場合は、まあ、歩く程度時速3キロから5キロぐらいで1日30歩目安に、はい、ウォーキングするって形になりますね、
はい、
なんで、まあ、10分を3セット行う方法でも OK なので、うん、まあ、気軽にできるかなと思うので、うん、 ので、はいはい、ぜひねちょっと外出できない時とか雨の日とかね、うん、ぜひこのトレーニングぜひやってみてください。というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間となっております、はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジグラジは4月7日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週。